よしなしごとラジオ。
よしなしごとラジオ。
よしなしごとラジオ。取り留めのないことにこそ大切なものが宿っている。そんな答えのない問いににじり寄るつれづれトークラジオ。
よしなしごとラジオやって。
よしなしごとラジオ？知らん。
はい、始まりました。よしな仕事ラジオです。今回お届けするのは私トミーと、
どーもっちゃんと、
大西と、
みなちゃんと、
おりさんと、
岡畑と、
そしてゲストの
パラックの近藤です。
よろしくお願いします。
お願いします。
というわけで今回は愛知県に繰り出しまして、バラックさんの方にお邪魔して、収録しております。
はい、
はい、ここで今現在稲ちゃんこと稲垣元則さんの、展覧会をしているということで、我々まあ駆けつけたわけなんですけども、それに至るまでのいろんなことが、まああったそうなので、というのもまあ稲ちゃんが我々と同級である、まあアタカさんでよかったかな、アタカさんで紹介してたかなのと、まあ一緒に、してる、ワンアートの活動の方から、まあこちらの方とのなんかこうつながりみたいなものへの流れみたいなものを、ちょっと稲ちゃんの方から喋ってもらえたらいいかなと思ってますけども、どうでしょう。
はい。話をすると長くなるんですけど、まあ僕たちが、大阪府の茨城市で始めたその駅のプロジェクトですね。JR 総司駅アートプロジェクトで、あれは何年前なんでしょう。
2019年。
2019年に、ここのバラックの古畑さんの作品を、駅で紹介させてもらうっていうところから、まあ交流が始まって、で、まあそういう交流の中で、まあ彼らがその瀬戸市で行われている活動とか、その美術展とか、そのここにあるそのバラックですね、カフェギャラリーの方にお邪魔させてもらったりとかしながら、
はい、
一方では僕たちがその茨城市の空き店舗を使って、作品を紹介する展示の中で作品を展示していただいたり、はい、まあ、その一角で行われている、その日替わりカフェとかで、バラックさんとして参加していただいたりっていう、こう、まあ、交流がずっと続いている中で、昨年末に、その、まあ、今年ですね、2023年のそのバラックの、周年展で、
はい、
茨城で行っているワンアートプロジェクトの活動を紹介する展示を、はい、させていただくっていうお話をいただいて、そこから、まあ、ここの展示に至りました。
はい。
はい、で、6月には、その、茨城市で行われているワンアートプロジェクトのいろんなプロジェクトを紹介する、まあ、作品展をして、その後の7月は、僕自身の個展をここで、今、ただいまさせてもらってます。
はい。
はい。というざっくりした流れがあっての、はい、っていうことですね。
はい、
で、バラックのその、まあ、今回特別ゲストの近藤さんに喋ってもらおうと思うんですけども、
はいはい、
ちょっと活動のそのざっくりした、
はい、
まあ、道筋というか、
はい、
うん、いつできてみたいな話とかと、あと、まあ、この場所についてちょっと喋っていただけたらなと思うんですけども。
はい、はい、そうですね。我々二人組で活動しておりまして、
はい、
近藤かな子と古畑大輝っていうユニットで、
はい、
まあ、バラックっていう、チームでやってるんですけど、
はい、
もともと、お互い個人としての活動もやっていく中で、
はい、アーティストとしての、
そうですね、はい、ペインター、二人ともペインターなんですけれど、その中で、個人の活動と並行して、バラックっていう名義で、愛知県の瀬戸市でカフェギャラリーを、スペースを運営したりとか、
はい、
あとはここ拠点にいろんな、展覧会に例えば呼んでもらったらバラックとして参加したりだとか、
はい、
あとは、 市内の大きい大型遊休施設だとか、
はい、
団地の空いてるエリアだとか、なんかそういうところを借りて、瀬戸市の作家とともに展覧会を企画したりとか、はい、はい、なんかそうですね。なのでこう美術とあとご飯と、はい、あとは音楽とか、はい、そういうものをなんかツールにしながらというか、
はい、
いろんなことを企画したりとかしております。
なるほど。だから、うん、カフェ活動も大事な一環になってるんです。
はい、そうですね。カフェギャラリーで部屋がこう仕切られてて、カフェのスペースと奥にギャラリーのスペースっていうのがあって、うん、でカフェを私が担当して、うん、ギャラリーは古畑の方がディレクションをしながら月ごとに展覧会を企画して、
うん、
そうですね。愛知県の作家が、まあ、多いですけれど、
はい、
個展やってもらったりとか、はい、してますね。
何年ぐらいやったんですか？
先月の6月で6周年っていう感じです。なので、稲垣さんたちがワンアートを始めるタイミングとか、
そうですね。
はい、
結構近くて。
うん、そうですよね。
はい、だから、うん、まあ、僕がタカさんと組み始めたのが、うん、まあ6年前で、
うん、
で、まあ、駅のプロジェクトは本当に5年前にスタートしたみたいな感じなんです。だからなんとなく似てるところがあって、で、まあ男女のペアで2人でやる。
うん、
結構2人だけでやるみたいな、
うん、感じ。めちゃくちゃ2人だけでやる。
そうそう。ねえ、なんか、どうですか、その、なんていうか、やっていく上で、その、一番最初なんか、特に、手探り感すごかったとは思うんですけど。
そうですね。未だにそうですけどね。でも、なんか、こう、もともと、その、バラックが入ってるスペースっていうのが、シェアアトリエになってるんですけど、
あ、はい、はい。
13階建てで、2棟借りてて、十何人とかで、まあ、作家がアトリエとして使ってる場所なんですけど、
はい、
瀬戸市の空き家バンクの第1号物件でもある。
ああ、なるほど。
で、なんか、こういう、まあ、大きいスペースがあるから、なんかこう活用できないかみたいな話で、まあ始まって、ここの代表をやってるペインターの設楽陸っていう作家から声かけてもらったんですけど、
はい、
なんかその時ちょうどなんか自分の制作をしつつ、私自身はなんか別の仕事をやってたんですけれど、
はい、
なんかもっとこう、絵を描く時間以外も、
はい、
なんかこう、美術、自分が思う美術みたいなものを、なんか、感じれたり探せるような場所、というか、ことを仕事にできたらいいなって思ってて、
うんうんうん、
それで、声ちょうどかけてもらったので、なんか、実験でもあるっていうか、
あ、確かにな。
うん、なんかうまくいかなかったら、まあ、それはそれでっていうつもりで、始めたので、なんか、ここももともと、ずっと空き家だったので、
はい、
片付けとか解体から始めて、
はい、
自分たちでスペース仕切って、壁立てて、みたいな。でもなんか、カフェの営業って、どうやらなんかいろいろこう、届け出がいるぞとか、あとはなんか、そうですね、どうやったら顧客、たくさん来てくれるのかなとか、はい、まあ、って感じで、本当手探りでしたけど、うん、なんかでも実験でやれるっていう、その、なんか、ある意味、責任じゃないですけど、
はい、
そういう感覚もあったし、自分、本当最初は自分たちの、なんか居場所を作る目的とかもあったりとかして、
あ、そうですか。
はい。なんかそういう風に始まったので、そうですね。わかんない。ことは本当に多分一個ずつなんか問題が出てきて対処してみたいなの繰り返しでここまで来たみたいな感じですかね。
そうですね。その、まあ、作家というスタンスだけで言うと、その作品と自分との向き合いっていう形、はい、まあ、ある種なんかこう、閉じた感じになってる中で、そうですね、その、まあ、接点というか、はい、まあ、コミュニティを作っていくってなった時に、はいはい、まずそういう形で、ここがこう、拠点としてあって、はい、それをどう活用していくのかとか、はいはい、拠点を拠点らしく、はい、人が集まれる場所にするにはどうしたらいいのかっていうところからのスタートをやった、
はい、そうですね。はい。そこからだんだん幅が広がってったって感じですかね。だからまあスペース作りが最初だったっていうか。はい。
そのなんか、教養で、そのまあ、アトリエとして利用されてる方々っていうのは、どういった感じで集まってきてるんですか？
もともとは、その代表が、のつながりで声かけて始まったんですけど、
はい。
なので、まあ、瀬戸市って隣に長久手市っていう町があって、はい、愛知県立芸術大学っていう大学があって、
はい、
で、まあ、私も原田くんもそこの卒業生なんですけど、
はい、
なんかそこが近いので、この近辺に住んでる、まあ、そういうアトリエ探してる学生だったりとか、あとは、愛知県他に2つ、まあ、芸術大学って呼ばれてるものは3つあって、まあ、愛知県立芸術大学と名古屋芸術大学、名古屋造形大学っていう、まあ、その代表が造形大の卒業で、まあ、その周辺に声かけたりとかっていうので、集まってきた人たちが、直しながらアトリエを作り、そこからこう、メンバー入れ替わりながら、
はい、
出てった人がまた数年後ちょっとまた戻ってきたりとか、そういうこともありつつ、なんか、だんだん増えてって、で、口コミっていうか、あそこアトリエになってるっていうので、まあ、探してる人たちもいるので、なんか、借りれないかなっていう相談に来たりとかで、だんだん増えてきてる
感じ。今現在、その、まあ、利用されてるアーティストの方って何人ぐらいいてはるんですか？
なんか私も正確には人数分かってなくて、で、なんか LINE メンバーはもう20とか超えちゃってるんですけど、多分実際にがっつり制作に使ってたりするのが十数名だと思います。
は
い、
結構な人数。
そうですね。
ほんまにね。
まあ、なんかもしよかったらね、ちょっと中も見せてもらえたら面白いんですけど。
うん、そうですね。ね、今ちょうど人がいるんで。
はい。今ちょっと下にはギャラリーがあるので、ちょっと展示も見せてもらって、もしよかったらちょっと中も
話してみたら。うん、そう
ですね、はい。
この横に。
横から入
って、ね、で、
さらに、そうですね、
奥に行って、
2階、3階に。
ああ、そうなんだ、
はい。ちょっとなんか僕はもう、すごい複雑すぎて空間が把握できない。めちゃくちゃ
そうですね。なんか多分もともと大型スーパーみたいな感じだったと思うんですよ。で、それを、3分割して、それぞれ焼肉屋さん、メガネ屋さん、電気屋さんっていう感じで分かれて、で、その時点で多分壁を中に立てて、どんどん構造が入り組んでて。
そういうことか。はいはいはい。
で、それがまたもう、焼肉屋さんはまだ、営業されてて、
はい、
こっちの二棟はもうずっと使われてない状態になって、で、まだ増築したりもされてるから、もう、めちゃくちゃな感じになってて。
ああ、なるほど。
カオス感が出てくるね。
ああ、めっちゃカオスです。まあなんか、タネリスタジオって言うんですけど、タネリスタジオ自体のなんか雰囲気っていうか、代表が本当にクルボの拒まずの人で、で、作風も結構、
そんな感じ。
濃い感じで。なので、なんか雰囲気、全体の雰囲気もすごいカオスな感じなので、はい。
いや、なんか、すごい、僕はもうその、まあ、ワンアートを通じてというか、
うん、
もう、稲ちゃんが発信してるやつを通じてでしか、こう、分かってなかったんで、
はい、
なんですけど、すごいエネルギッシュに活動してはるんやな、っていうのが、
ね。ありがとうございます。
で、その、まあ、ご本人さんも、まあ、作品作ってはる中で、
はい、
その、もうここを立ち上げて、その、まあ、運営していく中で、
はい
はい、なんかこう、作り方なり、
はい、
作って出来上がるもんなりっていうのはもうどんどん変わっていっ ってる感じですか、それとも割とどっしり構えた感じですか。
そうですね、スペースのありようの話ですか。
そうですね、スペースのありようももちろんそうなんですけど、うん、なんかご本人のその作品との、はいはい、向き合い方みたいな、もう絶対変わりますよね。その、こんな、こんだけのことをやってれば。
そうですね。なんか、やっぱり、なんか、もともと、その、美術予備校で働きながら、自分の制作をしてたんですけれど、
はい、
なんか美術に近いと思ってやってた仕事が結構実は、まあなんか受験科を教えてたんですけど、なんか実はすごい、離れたところにいるんじゃないかなって感じることとかがあって、はい、それで、なんか、あとはその学生の頃に、なんていうか、絵を描いていくための仕事みたいな、なんかこう、制作と仕事、まあ、すぐに絵では食えないから、制作と仕事っていうのがなんか、ネガポジになっちゃう状態みたいな風に感じられて、それがむちゃくちゃ苦しくて、
はい、
で、なんか、でもなんか、そういうもんなのかもって、なんとなく、なんか学部の時は思ってたけど、本当にそうかなって思い始めて、それで、その頃は、なんか、絵は絵の中での完結された世界で、制作をしてたんですけれど、まあ、こういうオープンなスペースを持ったりとか、一人じゃやれない活動とかをやっていく中で、なんか、ここでバラクをやってて、得た美観とか気づきとか、
うん、
大事にしたいことみたいなのが、うん、今度、絵を描き始めた時に、絵の方に循環されていて、で、絵描いてて、いいと思うことが、今度、バラックに循環されていて、っていう風に、なんか、ぐるぐるぐるぐる回り始めて、それで、なんか、ネガポジだったやつが、なんか、一個に、ちゃんと一つに、こっちに繋がったような感覚が、こう始めて、すごい、年々強くなっていってるので、なので内容も変わりましたし、生活と制作っていうのがもうすごい太いパイプでつながるようになりました。
それはすげえ、なんていうか、羨ましいですよね。その、なんていうか、多くの人がそこでけつまずいたまんま、その宿題を。
おかばた
ね、我々の仲間の岡畑も、なんかそこを、なんか自分のスタイルっていうのがね、自分との距離感であるとか、関わり合い方とかっていうところで、いろいろやっぱり自分一人で生きてるわけではないので、そういうところにこう突きつけられるものと、どう折り合いをつけて、そしてその制作っていうものが、まあ、息をするように制作ができるような環境になっていくのかっていうことを、すごい距離感難しくて悩んでる方も、まあ、多いと思うんですよ。で、そんな中で、まあ、僕はその身近にこの稲ちゃんがワンアートを始めたっていうのも、その、まあ、個人プレイとしてではなくて、まあ、多くのいろんな人を紹介する立場になったりとか、っていうことを通じて、やっぱり自分自身も、息がしやすくなるっていうような、こともあっただろうし、はい、そのなんかそれをアナウンスしていく中で、はい、自分のことをアピールする言葉を得ていくっていうこともあるでしょうし、
はい、
みたいなことを、はい、なんかその間近で見てて、それをこう手に入れていく様っていうのをちょっとこう、はい、まあ、間近で見てたっていうのもあったんで、はい、その辺結構ね、僕は気になってたポイントだったんですよ。はい、そういうのをこう運営する傍ら自分も、はい、作品制作に携わるっていうスタンスがね。
はい、うん、ひどいもんですけど、ぐちゃぐちゃ、未だにぐちゃぐちゃだし、なんていうか、問題は私も山積みで、なんていうか、すごいこう、快適にいろんなことが解決されて、っていうわけでは全くなくって、むしろなんか、こう、やっぱ制作できなく、単純に物理的に制作できなくなる時間もあったり、なんか、 仕込みとかめっちゃ大変、つらみたいなのが、なんか、あの、人とやるから起きる、例えば問題とかもあるし、みたいなので、全然その、なんていうか、整ってはないんですけど、はい、まあ、なんかそういう問題だったら、自分が責任取れるなって思っただけで、
はい、
うん、なんか、なのでその、なんか全然その、はい、あの、まだまだ混沌としております。
うん、はい、なんていうのか、その、問題をもちろん表面化するたんびに、あたふたしてっていうことはあるでしょうけども、はいはい、うん、その、なんか、うん、肝が据わるというか、その、メンタルの上で、なんかこう、承知するというか、う
ん、なんか覚悟。
覚悟。うん、覚悟ができるというか、なんかそういうことで、不安なまま立ち向かっていくのとは違う、なんかちょっと、部分っていうのは、ができるっていうのは、でも、うん、ある種、まあ、ここは基地じゃないですか。
そうですね。う
ん、ベース、はい。だからそのベースになる場所っていうのが、具体化することによって、はい、その、まあ、気持ち的に、はい、うん、ここに帰ってここで何をするっていうのが、はい、で、なんかある程度肝が据わる部分っていうのは、あるんじゃないかなっていうのは、なんかすごく感じたんで。
そうかもしれない。
はい、なんか、こう、ね、ある種こう、自営業とかいう、まあ、ともちゃんとかもそうやけども、うん、自営の人の、やっぱりすごいこう、いいなって思う部分っていうのは、常にその、さっき、近藤さんが言われてたみたいな、まあ、自分で責任取れるっていうのっていうのは、うん、こう、抱き合わせとして、それは自分が得れる自由みたいなところっていうのがあるから、うん、まあ、本当に自分の人生を自分で支配できるみたいな感じっていうのが、うん、まあ、彼女はそのしっかりアーティストとして生きてるっていう感じっていうのがあってすごいなというふうに思いますけどね。
どうですか、そのワンアートサイドに話を振ると現状。
ああ、でもまあまあ、その、あたかさんと僕とではまた全然違うくって、で僕はその作家活動をして、で、さっきのその循環っていう話になると、こう、まあ、自分の作品にっていうのはあんまりちょっと自分ではよくわからへんねんけども、一方ではその自分のその作家活動の経験とか知識とかっていうのはすごくワンアートプロジェクトの方に、反映できるっていうのがあるし、逆に作家じゃなかったらワンアートプロジェクトの仕事は僕個人的にはできひんなっていう感じ。だからその制作方法とか、その、例えばドローイングで行われてるような、その、こう思考の仕方とかっていうのが、すごく、ワンアートプロジェクトの活動とかに反映されるし、まあ、作品の見方とか、作家さんの気持ちとか、問題点とかみたいなのも、やっぱり、作家であるから見えてきたっていうのはあるんかなっていう気はするかな。はい。
そうね。
まあ、ただなんか、ね、その、近藤さんと古畑さんを見て、その僕らワンアートプロジェクトに返すと、いや、もうそれはすごいですよ、バラックチームは。
ね、何でもできちゃう。
いや、それでやっぱり、その、まあ、ここのバラック自体が、ほんまにこう、社会と接点を持って、でギャラリーとして成立して、でカフェとしてもプロフェッショナルの仕事をして、経済を回して、っていうところを、しかも、まあ、ずっと持続させてるっていうことっていうのは、もうちょっと波じゃないと思うんですよ。その、それぞれがね、一個やるだけでも大変なことを、本当に全部同時進行させてるっていうのはもうすごいことやなって。ほんまに今日ね、皆さんご飯も食べて、
そうなんよ。
そう。美味しかったし、で、ほんまにね、こうやってギャラリーもやって、作家活動もやって、でプラスこうやってこう、現代美術展とか年に何回、何年かに一回の大きな展示をされたりとか、っていうのはもう、いろんなものをこう、超えた活動なのかな、っていう気は。
ね。
まあ、単純にね、なんかやりたいからとか、こう、まあ、遊び半分でとかでは絶対できない活動。
ドームちゃんはどう思いました？
俺、まあ、今 近藤さんの話聞いて、うん、まあもちろんすごいなと思ったけど、うん、まあ、稲ちゃんのやってる活動もそうやけどさ、うん、やっぱ作家ってすごいこう、なんか孤独というかさ、うん、自分と向き合う作業やったりするやんか、うんうんうんうん、でもやっぱそこで完結するんじゃなくて、うん、やっぱりこう社会とか地域とかコミュニティとか、うん、やっぱりそういうものも今特にそういうものもこう巻き込んでいかないと、うん、やっぱり作品としての広がりがないんやろうなっていうのはちょっと思うっていうかさ、うんうんうん、だからやっぱりまあ僕らの陶器でもそうやけど、うん、今みんなこう自分で作って問屋に下ろすだけじゃなくて、うん、自分で売りに行ったりとか、うん、個展したりとか、やっぱりいろんなこう活動をしてこう成り立つというかさ、うんうん、でもそれはやっぱりこう社会やコミュニティとやっぱりこう共存していくっていうかさ、うんうん、やっぱそういう部分をやったりするんやろうなと思って、うんうん、なんかこうそれをすることでやっぱ作品作りがこう自分の中にこう根付いていくというかさ、生活になっていくんやろうなっていうのはすごい思って、うんうん、で信楽にもシェアスタジオっていうのがあって、はい、それはそのだから同じようにカフェスペースが土日だけこう日替わりで誰かが来てカフェ運営してて、でそれ以外のスペースでみんな貸しスペースで陶器を作ってるっていう場所があって、やっぱそういう草の根的にいろんな地方でやっぱこういうような活動が行われてるんやろうなと思って、
う
ん、
そうやね、そういう意味においては同じアプローチの仕方やね、う
ん、でそれをみんなアートの下支えになっていってるこの底力って、うんうんうん、稲ちゃんすげえなって思って、うん、やっぱりなんかこう自分で作って完結するんじゃなくて今まさにそういう活動が必要なんやろうなっていうのは今聞いてすごい思ったな、うんうん、
なんかそれがなんかまあ作り手受け手ともになんかこう、うんうん、健全な形なんかなっていうのはすごい感じるよね。ね、岡畑どう思う？
今はほんまにそんなにどうもちゃんはええこと言うなと。皆さんいいこと言うなと、まあ、感心してて。でも、長く続けるには、やっぱりそういうことも必要になってくるかなと。うん、まあ、なんでしょう。コロナあたりでだいぶ、みんなの生活も変わってきて、うんうん、で、私も今度、まあ、大阪に引っ越す、っていうことで、うんうんうん、どんどん帰っていくにも、やっぱり、みんなにも、ちょっと、いろんな話聞きたいし、つながりも持ちたいしとか、そういうの思うし、やっぱり、そういうのなかったら、なかなか続けられない。
そうやな。
なんか、本当に、やっぱり仲間は絶対必要やなと。
いや、俺、岡畑だから、まあまあ、もちろん仲間いたやろうけどさ、こうずっと前言ったら作り続けてるわけやんか、うんうんうん、まあ、単純にそれだけで俺は尊敬するよね、
ほんまそう、
うん、でも俺の場合はやっぱりちょっと独りよがりな部分があるような気がすんねや
で、どういうとも
う作って、うん、で、まあ、自己満足でどうですかみたいな、うん、ところがやっぱり昔は特にそう思ってたけども、今はこうやっぱり、稲ちゃんとか、その近藤さんとかのを見ても、その、つながりで、この根付いたつながりというか、そういう話はすごい感動するし、ごもっともですみたいな、どもちゃんも言ってるようなことも、すごいわかるし、そこは目指すべきところなんやろな。ああ。
なんとなくやけどさ、ちょうど同じ時期に始めてるって言ってるやんか。うんうんうんうん、だからやっぱり世の中として、そういう活動っていうのが、やっぱ自然発生的に出てきたっていうのが、うん、まあ今も世の中として必要とされてる部分に、ここ5年でなってきたっていうことなのかなって。
あるよね、それは。
な、思う、うん。
時代の空気じゃないけど、やっぱりそういう、なんか、大きな流れの中に生きてるから、そこはやっぱりね、どうしても影響されるし、まあ、無視できないよね。
そうやな、S2。いや、それは知らんで。
なるほどね。
そうやな、ほんま。思うわ。うん。うん、どんどん、何年いくことに、うんうんうん、そんな感じは、思う。そんな感じする。
めっちゃ楽しいやな、で
もな。だからもう、これからどんどん、よろしくお願いします。
営業して
る。お前な、
うん。でもなんか、まあ僕もだから結局何十年もそういう一人で、制作してギャラリーでやってっていうところからの、まあ、閉塞感からとか、で、一方でその、社会的には、時代的にはその地方のお祭り的なアートプロジェクトがボンボン立ち上がって、なんかこういろんな、ね、それがこう成功か不成功かみたいなところのなんかところでこう花火みたいに上がっていくみたいな感じとはまた違う形のその地域に対してのそのアプローチの仕方っていうのがあるんちゃうかっていうふうなこう模索の流れからっていうのも関係してるのかもしれへんなと思ったり。
そうね。年齢もあるのかな、そういうのに携わっていける年齢というか、
あ
ったのかもしれないな。
それはすごくあると思う。
いや、でも、彼らは、彼女らは若い、30代後半で、で、ちょっと、まあ、今ね、席外されてるんやけども、うん、大学の在学中からちょっとそういう活動を学内で始めてたっていう経験があるみたいで、なんかこう、そういうこう、複合的な、活動っていうのは、なんか、だいぶ前からしたかったみたいな。
ベースというか、なんか下地にあったかもしれない。
そうそう。う
ん、
なるほど、うん。で、多分だからその、なんていうか、その時代的な要求とかっていうのをすごい、そうやなと思って聞いてたんやけど、まあ、今までになかった形のことであったんやろうけど、でも、そんな中で、なんかやっぱり同じような志というか、なんかやっぱ、こっちだけやってたんでは片手落ち、やっぱりちゃんとその居場所を作って、そしてその居場所が開かれた場所の居場所でっていうのと、その、まあ、作家としてこう作品と向き合うっていう、こう個人的な部分っていうのだけでは回っていかない。両輪ちゃんとないとダメっていうふうな、ことを、みんなやっぱ感じてたけど、何を手がかりにそれをやったらいいのかがわからなかったのが、っていうのが、なんか、前例としていっぱいできていくのは、すごく、その、これからの人が、迷子にならないために、すごく大事な、東大になるんやろうなというのはすごい感じますけどね。
なんかさっきもちょっと時代の流れじゃないけど空気感っていうか、そういうところがなんかこう茨城でも起こって、名古屋でも起こってみたいなのが、同時多発的に同じようなムーブメントがこう各地でこう割ってこう湧き上がってるってところがやっぱ面白いよね、なんか。
ね、他の地域でも、例えばこういう活動してて、交流のあるところとかって結構あったりするんですか？
まあ、でも本当に、茨城のアートプロジェクトさんとはすごいずっと、なんか行ったり来たりさせてもらって、いい関係でいさせてもらってますし、あとは、なんか、バラックとしてではないんですけど、その種りスタジオとして、各地のオルタナティブスペースとつながって、それぞれの推薦したアーティストを別の地域で、それぞれの、スペースで展示をしてっていうのを交換しながらやったりとか、なんかそういう動きはあったりとかするんで、はい。
その地域をまたいで、はい、そのこう、まあ、横のつながりというか、うん、そういうのが、うん、まあ、できやすくなってるのかな、うん、その、まあ、SNS だの、なんかそういうネットを介した、同じ考えを持つ者同士が手をつなぎやすくなってるっていうツールが できたっていうのもまああるでしょうし。
だからこの5年っていうのもさ、うん、今言ってる SNS も関係して
ん
のかな
って。もちろんそうやな。
なあ、
うん、
思ったな。まあ簡単に言うと、だってね、このラジオだってそうじゃん。個人でこう、
あ、まあまあそう、
ね、発信できるツールを手に入れたから表現できる、
うん、
うん、あ、手段というか一つね、うん、こういう方法があるんだっていうのが出てきてるから、それがまあ、いろんなところにこう、今日もここに取材っていうか、お話聞くことで、また違う波紋が生まれるっていうか、
うん、
どっかで影響を与えるかもしれんし、思わぬつながりを見せることがあるやん。うん、そういうのもやっぱ面白いよね。
う
ん、
そうね、うん。
そういうのを見たいっていうか、うんうん、体験したいって。
確かに。うん、そういうなんか同じものを面白いって思う仲間を見つけやすくなってるのはあるよね。僕らは、あの、
ただ面白いからやって
る。面白いからやけど、そう。年代的にも多分僕らはそうやってこう草の根的にしかそういう仲間を探せなかったけども、
うん、
今は割とそういう、
うんうんうん、
ネットを介したなんかクラスタリングができるっていうのは、
ね、ちょっとその辺のね、
ちょっとね、
ジャンプ率が上がった感じは
する
、
うん、っていうのはすごい感じますよね、
うん、なるほどな。
なんかそういう部分がなんか、うん、あの軽やかにされてて、非常に羨ましいというかね。
近藤さんは軽やかです。
そうですかね。
そうです。
めちゃくちゃ、こう、地面で、
自宅でも、ちゃんと本当に足、地に足ついた活動をされてて、うん、で、その、やっぱりこう、活動の蓄積が、ちゃんとその、バラックの言葉になってるっていうところがあるから、
なるほど、
はいはい、よその地域に行っても強いし、
うん、
まあ僕らも、やっと初めて県外出て、うん、愛知県でこう展示できたのも、
うん、
その5年の蓄積があるから、やっとなんかちょびっと言葉にできるようになってきたみたいな感じがあるから、
うん、
その例えば3年前とかじゃ無理やしっていう感じはすごくあるかな。うん、その自分が何やってるかってやっぱりなかなかわからない
んで。なるほどね。
うん、まあでも、近藤さんたちがすごいなって思うのは、本当にこう、ないところからあるものを作っていくっていう、そのエネルギーっていうのかな。で、一方で、まあ、意外かもしれへんけども、僕とアタカさんのワンアートプロジェクトっていうのは、要望がそれを答えるっていうスタイルの活動なんですよ。で、例えば、駅でなんかできませんかとか、こういう芸術祭立ち上げたいんやけどどうですかとかって言われたら、それに綺麗に答えるんではなくって、それにこう期待を裏切りながら被せていくっていうスタイルで、だからこう、アクションをリアクションするんではなくて、アクションを被せてアクションで返していくっていうようなスタイルの活動やねんけども、基本的になんかこう、答えるっていうようなスタイルが基本的な活動ベースなんやけど、近藤さんのところは、こう、あれをしたい、これをするっていうところから、こう、ガッとこっちからで。
働きかける方
まずアクションを起こすって
ことは、そこはすごく全然違うくって、まあ、ものすごく大変やし、エネルギーいることやろ
う
なっていう気はしてます。
まあ、でもやっぱり、なんていうか、こう、なんかこう、ずっとこう、先輩たちだったり、こう、私が目に触れてきた作家、なんかこう、純然たる作家、っていうか、みたいなものに自分がなれなかったみたいな、なんかそういう、渇望じゃないけど、その、なれないなっていう思いだとか、
はいはい、
なんか、できなかったこととか、なんかそういうことがあって、で、なので、とか、見つけてもらえなかった、ないっていう感覚とか、なんかそういうものがもうあったりして、それで、そういう原始的な欲求っていうか、承認欲求とか、なんかそういうものも当然あるので、なので、なんていうか、自分で作るしかないみたいな、なんかそういうのも結構 スタートは本当にあったので、うん、なんかもう、個人の範囲は超えてきちゃってるなっていう感は最近ではあるんです
けど、うん、ああ、なるほどね。はい、
なるほどな。まあ、いろいろ。
いや、でもなんか、うん、やっぱり、若い世代の、これからの活動の仕方なのかなっていう、うん。
それはすごい感じるね。そう
ね。なんか本当に、まあ、ね、2年前にそのドイツ行った時とかっていうのは、うん、まあなんかその、アーティストが展覧会を企画したりとか、キュレーションしたりすることって非常に多くって、うん、で、まあ日本じゃこう、ね、ちょっと前まではこう、自作自演的な怪しい見られ方もするかもしれへんけど、うん、バンバンも企画って、うん、自分らでこう、物事を動かしていくっていうことを普通に行われてて、うん、で、まあ僕もだからその、ワートプロジェクトと、その、自分の作家活動に距離感を置いてるのっていうのは、そこへのこう、まあ、ね、なんかこう、意識みたいなのちょっと残ってる部分がある部分があんねんけども、うん、まあ、もう本当になんかこれからは全然そういうことが行われてくるんやろうなっていう感じが、うん、するかな。
そうね、なんかその、セルフマネジメントって何ですかみたいな感じで、もうなんか、作品しか作れない生活破綻者こそが作家みたいな、大昔の、もうなんかこう、もう生き物として失敗やな作品は作れるけど、みたいなぐらいじゃないと、なんか作家を語れないというかですね。なんか、そう思い込んでるような、なんか節が、ちょっと奥底にはあって、まあ、そういう人をなんか、そんなアホなことあるかいなって思ってたけど、なんかちょっとそういうのが残ってて、でもなんかそういうのは自分にはないから、作家じゃないんだではなくって、うんうんうん、そういうんじゃない作家像っていうのもあるでしょうよっていう風な模索の仕方っていうのに、実に軽やかにアプローチしてるなっていうのも、うんうん、
やっぱりね、なんかもう100年以上経ってるけど、うん、ゴッホとかセザンヌみたいな生き方がまだみんなの中にイメージとして残ってるっていうような感じっていうのは、いまだにあるんかなっていう感じ。
そう。なんかね、そういうのをちょっとなんか中二病的になんかかっこいいって思ったことがあったがゆえに、それをいまだちょっと引きずってる的な。
でもなんかね、その、芸術家のその姿みたいなのとかは、うん、そのすごくやっぱり分かりやすく教育の中とかメディアの中に織り込まれて僕ら育ってる部分があるから、うん、そのイメージっていうのは拭いきれへんっていうのは、
サッカーみたいな感じやな、なんかね。あるね。
逆にそっちにプロデュースしていくっていうの
まあね、作為的にそっちに寄っていくっていうのもあるか、そうそうそう、ありかもしれないけど、それは多分、傍らにいいマネージャーがいないと。それなんかさっきもドームちゃんと言ってた、嫁さんがこう候補をやってくれるみたいな、っていう二人三脚の仕方ができる人やと取れる作戦かもしれない。
いはるわ、そういう人。
でしょ？なるほど。そう。なんかやっぱりそういういろんなやり方っていうのが今はあるから、それをなんか自分にフィットしたやり方みたいなものをなんか探してる人はたくさんいて、その中にまあこういう形もあるんじゃないのっていうのが目に見える形で、でしかもちゃんと回ってることがすごい重要で、情熱だけでなんかもう手弁当で、なんかもう全部稼いだお金そっちに吸い取られてますみたいなことではなくて、ちゃんと経済的にも回って、っていうような、模範にはならなくても、なんか一つの形としてそれが見える状態になってるっていうのは、すごい希望があるし、なんか心強い形かなっていうふうには思います。ね。
回ってるでしょ。
何しろ回ってるっていうのはすごい。
すごい。
すごい。
なんで。ここに
まあだからここに集まってる我々もまあ同じ大学を出て、うん、でいろんなまあ いろんな形の人生を歩んでますけども、うん、でもそれなりになんかこう自分との距離の取り方とか、うん、っていうのをまあ模索しながら、うん、未だにまあ模索しながらやってる中で、こういうね、まあ、後の世代、若い人とかっていうのが、なんかそういうふうに新しいやり方を見せてくれたりとか、うん、っていうのは、まあ非常に、悔しくもあり、頼もしくもあるというかね。まあ
逆にそれがね、うん、出てこんと困るよね。
困るよね。うん、うん、そう。ほんまに。
そうやね。もっと悔しがらせてほしい。
そう。
逆にこっちのエネルギーにもなるよね。うん。やられたみたいな感じで、ね。
失われた何十年の中で、うん、そういうタフな人が出てくるっていうのは、すごく頼もしい。し、なんか、僕らも決してその恵まれた環境ではなかったけども、うんうんうん、でもなんか、そんな僕らがその手があったかって悔しがるような人がいっぱい出てくるのは、それはそれでなんか楽しみでもあるし、ね、
うん、そうやな。なんか、そうやね、その、ちょっと中身ずれるかもしれないけど、やっぱりその悔しがりたいっていうかさ、うん、なんか、何でもそうやねんけど、すごいいい音楽聴いたりとか、うん、すごいいい映画見たりとかしたら、うんうん、なんか、うわ、なんか俺も作ろうとか、うん、真似しようじゃないけど、うん、ちょっとこうやる気で、みたいな。
そうそうそう。
ね。うん、うわ、やられたみたいな感じでこう。
やられたって思うよね。
本当どうしてなんかこう、俺もやってみようかなっていう、やっぱそのぐらいのこうね。
全然土手をちゃうの。
なんかそういうエネルギーにぶつかってみたり
とか。最近そういうの、トントなくなったなっていう。
それにやっぱり出すにもエネルギーいるけど、受け取るにもやっぱりエネルギーが
ある。そうやと思うね。
スタミナ弁当って食べるのスタミナ使うやん。
わかる。
あんな感じかな。やっぱりこう、すごい塊受けるのにも、やっぱりそれなりのこう、体ができてると、吹き飛ばされるっていうか、
そうね。
受け入れるにも力がいるからね。その辺はこう、体力つけとこうって感じはするよね。
うん、
ものづくり体力いるよね。
いるのはすげえ単純にね、うん。
だからなんかこう、若い時とかは、ドキドキしたりとか、落ち込んだりとかっていうのがものすごい激しくって、うん、でそれはやっぱり感受性とかが、こう、すごい、うん。
アンテナがね、もっとね。
あったけども、やっぱりその、もちろんドキドキはしたいけど、うん、こう、すごい傷つきたくないとかっていうので、やっぱりそれをセーブすると、その自分のこう、うん、アンテナとか感覚をセーブすると、やっぱりドキドキすることもおのずと減ってくるっていうのがあるから、うん、やっぱりなんかこう、うん、若い時に見てた景色とか、うん、なんか場面とかで、こう、うん、ゾクゾクとかドキドキしてたもんっていうのは、うん、なんかこう、まあ一方でこう落ち込んだり傷ついたりすることとセットで常にあったりなっていう感じ、
なるほどな、
やっぱり安全に生きようとするから、
うん、でもね、生物学的に正しいっていうか、若い時って経験もないからいろいろやってみたりとかするとドキドキしたりとかワクワクしたりとか傷ついたりとかして、まあ、経験を貯めていくねんけど、うん、ずっとその興奮状態が続くと生物としてへたっちゃうから、だんだん知恵をつけることによってこれはちょっとやめとこうとか、こっちって危ないっていうので、うん、アンテナをちょっとずつ狭めていくやんか、うん、それは正しいねんけど、うん、そのバランスでやっぱり狭めすぎるとドキドキ感もどんどんなくなるし、うん、なんかそのドキドキ感が減ることによってこう生きる力もどんどん失われていくから、結局長生きしようとしてやってることが、うん、なんかこう、惰性的になっちゃって、逆にこう、寿命縮まったみたいな、ところはあるけど、微妙やね、なんかそのバランスの取り方がね。
ま
あ、
そのビビッドなままで生きるのはなかなか最
悪。そう。
それに、まあ、頼みもせんけど、やっぱ、守らんなあかんもんも増えていってしまうわけで、
うん、
なんか、いつだって丸腰になってもいいよって言えなくなっていくもんやからね、
そうだね。
でもなんか丸腰になれる部分はどっかには作っとかなあかんな、
う
ん、
いやそうやと思うな。
でなんかちょっと話戻るけども、なんかその近藤さんがやっぱりこう実験っていう、
うん、
その心持ちで望めるっていうのはすごい大事やなと思って、
うんうんうん、
で今ちょっとそのこう茨城市の話に戻すと、
うん、
今、秋にこのものすごく大きい市民会館が完成するための、いろいろなそこで何ができるかっていう取り組みを 考えるための社会実験っていう流行り言葉の、こともすごくされてて、で、社会実験っていうのをずっとされてるんだけども、こう、本来、その、まあ、実験はなんかの成果とか、結果を検証するためのもんかもしれないんだけど、まあ、こう、街の中の機能としては、実験であり続けないといけないっていう部分も同時にあって、なんかそれがこう、決着ついて、これが答えですっていう、こう、ものになった途端に置いていくみたいな感じのところがあるから、その実験からそうじゃないものにシフトするのがすごくやっぱ僕は個人的に
不安だなと思って。なるほどね。
だから、ここもそういう実験の場であり続けたいっていうところっていうのは、むしろこう、実験っていうのは、こう、到達点っていうか、まあそういう、もんであってほしいなっていう感じです
ね。そうね、うん。実験し続けるという状態、うんうん。で、実験という言葉の中にはさ、なんていうかな、失敗も実験やから、
もちろん、もちろん。
失敗は失敗じゃないというか、うん、まあ、望まないデータが出たっていうことは失敗。
うんうんうん、
で、まあ、それが、政策とか事業とかになっていくと、うん、それは失敗で終わってしまう、うん。でも実験という名のもとにやったのは、思ってたのと違うデータが出てきたっていうことであって、それは失敗じゃないみたいな。
成果
か。だから、やっぱそういう失敗を恐れないというか、失敗もデータであるとか、っていうスタンスで、そして実験をし続けることが、もはや目標みたいな。っていうようなスタンスっていうのは、やっぱりすごい大事なところになってくるから。
うん。やっぱりいろんなところでもすごい健全な新陳代謝やから、その実験っていうのは。だからそこは、できるだけ、できる部分を作っといた方がいいかな。
失敗したっていう成果が一個出たってこと
です
ね。
そう
だね。じゃあね、実験し続けることが大事で。
意外は人間
ね。なんかニール・ヤングがさ、これだ、これこそ僕が求めていたことだって言った瞬間に、その人が死に始めるって言ってるけど、これって見つけた瞬間にそこで止まっちゃうから、
安心した。
そう、そこからがスタートっていうか、実験して、もちろん成功すればしたで、じゃあ、こっから生まれることがまた、道ができるやろうし。
次の実験へのスタートっていうスタンス
が。失敗してんやったら、そっからまた始まるし、みたいな、こう。別にそこで、ゴールを、のための足取りじゃないかね、うん。なるほど。
だから、まあ、同じ意味に近いかもしれへんけど、その、破壊とか、壊すことっていうのも、なんかこう、一見、こう、すごいネガティブなような、聞こえ方に、かもしれへんけども、まあ、既存のものから解放していくっていう、すごい大きな、行為やと思うから、その、まあ、こう、作ったら壊して、作ったら壊してっていう行為っていうのも、同時に、こう、すごい大事なことなのかな、やっぱり今まで受けてきた教育とか、今まで感じてた価値とかっていうのを壊さへんかったら自分の中で広がりがなくなってくるんで、まあ、そういうことも必要なのかな
って思う。コインの裏表じゃないけど、やっぱりね、そういうこう、
そうそう、
壊れることと作ることってやっぱり。
うん、なんか、それってもうほんまに制作活動そのものってことやな。その行為自体が制作活動であるっていうのが。
それが、なんていうのか、こう、経済ベースで考えたときには、それが許されないことが多いから、
そうそうそう。確かに。ダメって言われるんですよね。
社会的な。
だから、やっぱり経済ベースだけで考えるんではなくて、もちろんその経済上でちゃんと回るっていうことは、大前提として、クリアしたい。ところではあるんやけども、だからそこだけを重視してしまうと、その実験精神的なものっていうのが、まあ、二の次、三の次になってしまう。
だから新しいものが生まれた時って、その新しいっていうことが目立ってるけども、まあ古いものが壊されてるっていうわけやから。
まあどうですか、ぼちぼち締めていきましょうか。いや、なんかまあ、いや、 今日はその、まあ、皆さんの展覧会に寄せてもらうっていう形でしたけど、この場所、ね、このバラクさんのこの場所であるとか、うん、取り組みであるとか、それに伴ってそこに、まあ、稲ちゃん、ワンアートがどんな風に関わって、ここに至ったのか。うん、で、次どんな化学反応が起こるのか、みたいな感じについてメインでちょっとまあ語るような形になりましたけど、
うん、
ね、今日はね、ちょっと初参加岡畑も交えて、はい、岡畑がまだね、大阪に舞い戻ってくるということも含めて。
名古屋から。
でも今日は遠征でしたね。
ね本当に。
ちょっと、ね、すごいいい場所で。
うん。うんいう形で、まあ、愛も変わらん、いつものメンバーのところもありますけども、うん、またなんか新しい風も入れつつという感じでお送りしました、うん
はい。
はい。じゃあ、ぼちぼち締めます、
はい。
はい。というわけで、今回お届けしたのは、私、トミーと、
どもちゃんと、
大西と、
稲ちゃんと、
おりさんと、
岡畑と、
パラックの近藤でした。
ありがとうございました。
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 よしなしごとラジオではお便りを募集しております。メールアドレスは4474510@gmail.com 数字で4474510@gmail.com まで。質問、ネタ、ご意見何でも構わないのでどしどしお寄せください。
お寄せください。
というわけでよしなしごとラジオ、今回はこれまで。続きは次回の講釈で。
よろしく。